んにちは、オフトピックの草野美希です。
宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
リテールフューチャリストの最初です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック知財ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースデータのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回もニュースを紹介しようと思うんですけど、お便りが久しぶりに来ていたのでちょっとご紹介したいなと思います。最初に、あ、いいですか、私から。
はい、はい、お願いします。
あれですね、前回は私と宮武さんの2人だったので、なんか久しぶりに4人揃った気が
確かに
します。今回
確かに確かに、
はい、でその前回の内容に対してのお便りでしたね。
はい
はい、
でいただいた方がラジオネーム佐賀子さんからいただきました。でセブンの、まあ、セブンイレブンの車の事例の件、ほぼ似たようなことを日本のメルセデスベンツがやっていたのを思い出しました。群馬レジャーランドメルセデスベンツでググると出てきます。ベンツの広告に UGC がつきまくっていました。単発施策でもだったのが悔しかったですっていうお話だったんですけど、
おー、すごい聞いてくださってますね。
面白いですね。
なんか前回のこのセブンのやつ結構なんか反響ありましたね。
あ、そうなんですね。
はい、なんかツイッターでもこのそのセブンの事例がすごい面白かったみたいなので、うん、なんか紹介してくださってて、うん、なんかそれが20リツイートくらい、
う
ん、されてて、はい、おおと思いました。あれですね、前回聞いてない方にご説明をすると、アメリカのセブンイレブンのインスタグラムぜひ見てみていただきたいんですけど、前回のポッドキャストの あれに貼ってあるかな、リンクが、
はい、
なんか結構尖っているというかそのコンビニの前でスーパーカーとまあちょっとこうイケイケな若者たちがこう写ってるみたいな写真がたくさん投稿されていて、パッと見全くセブンイレブン感がないという感じなんですけど、まあ、実はこれがやっぱりその車コミュニティに刺さる施策で、とまあその車こういいスーパーカーとか持ってる人たちがこう夜集まってこうそのまあ、自慢というか車を見せ合う場所がない、まあ、そのいい写真を撮る場所もないっていうので、なんかセブンイレブンの前で撮ってあげてる人たちがいるなっていうのを、まあ、セブンイレブン側が察知して、まあ、それのちょっとこう試作みたいなのをやり始めたらなんかすごい人気が出てっていう、
うん、
はい、話でしたね話でしたねっていう。
その見ました、その群馬のやつ。
ああ、見ました、見ました。なんか、これってどこまでその UGC だったんですか？なんか結構、メルセデス側が、なんか多分モデルとか使ってたので、おそらくメルセデス側が結構写真とか出してた気がしてたんですけど。
あ、そうですね。多分私も見た感じだと、なんかその撮影自体は全部多分メルセデス側がやってて、で、そこになんか多分その本来の広告回してる投稿だったらつかないような、なんかちゃんとこうコメントとか、なんか引用リツイートとか、なんかこう自分も行ってみたみたいなのとかがなんかついてたんだろうなっていう。
なんか、そういう意味だと、なんか、それと一緒になんか UGC 的なキャンペーンを一緒にやったら、なんか、よりなんか広がったかもしれないですよね。
うんうんうん、うん。
なんかそういうのをメルセデス側もやりますし、なんかそれに、なんか、と同時になんかコンテスト、なんか開催するとか、
うんうん。
なんかそういうのを一緒にやると、でもなんかそういう事例があったのは僕も知らなかったので、それは、
うん、
びっくりしました。
いや、で、かつこのなんかまた、なんかセレクトが絶妙というか、うん、群馬レジャーランドってまず何っていう。
確かに初めて聞きました。
ですよね。なんかゲームセンターらしいんですけど、なんかやっぱちょっとレトロなネオン、うん、なんか多分この、うん、なんかメルセデス本国の試作みたいで、で、なんかカラオケ館とかヨドバシとかのなんかネオンの前とかでも撮ってたりするんですけど、やっぱこのちょっとこうなんて言うんでしょう、サイバージャパンでちょっとレトロ、なんかそのフォントも若干レトロでみたいなところをもうめちゃくちゃロケハンしたんだろうなっていう、
うん、
いや、なかなか群馬レジャーランド見つけ出してこないですよ
自分の生活圏でめっちゃ撮ってるところありますよ。
へえ。
夜車がもう結構一時期毎週末なんか泊まってて、コレド室町の横に福徳神社っていう、
はいはいはいはい、
があって、でその鳥居のところに車止めてめっちゃ撮ってて、
へ
最近見ないな、一時期すごい。
それはやっぱり外国の方なんですかね、はい、日本人で。
いや日本人撮ってましたね。
あ、そうなんですね。
で夜人通り少ない時間帯でなんかそういうのやってたりしましたね。
あ、なるほど。
一眼とかで撮ってるんですか、普通にスマホで。
さすがに一眼で撮ってんじゃない、わかんない、ちょっとそのなんで撮ってたかまでちょっと見てないんですけど、あんま見てたらなんか、
まあ、確かに
絡まれそうだったんでタイヤすっごい大きくてちょっとなんかイケイケな感じの車だったんですけど、はい。で多分映えるところみんなその車好きな人って探してるんじゃないですかね。
で多分そういうコミュニティの中でなんかシェアしてるって感じですよね。とか多分こう一緒に撮りに行くみたいなのが広いところとかだったら、なんか
多分その何台から来てたりしたんで、
うん、3台ぐらい、ね、そうですよね、国際的な、なんか多分昔だったらなんかそのツーリング的な、なんかその峠を攻めるみたいなのとかだったのかもしれないんですけど、なんか最近は多分そうやってこうみんなで写真撮り合うみたいなのとか、
うんうん、
でこう集まるっていうのになってるんでしょうね。
確かに、これをだからこのムーブメント UGC のキャンペーンとかにね結びつけられるとさらにいいかもしれないですね。
いやすごいなんか面白い事例を教えていただいて、
うん、であとなんかすごいいいのがそのなんかそれこそなんかすごいローカル感があるものも出せるので、そうするとその地域の人たちもすごい盛り上がってくれるっていうところもあるので、なんかそのちゃんと東京だけではなくていろんな場所の写真撮ってるのも重要かなと思います
ね。ああ、確かに確かに。
そうですね。なん
か、ちょっとググってたら、やっぱなんか、それで、なんかここ知って、なんか実際にこう同じような写真を撮りたいみたいな、やっぱメルセデスユーザーとかだと特に。はい。っていうので、なんか行ったみたいな人とかいましたし、まあそれこそなんか、ミシュランじゃないですけど、なんかその、移動する理由というか、移動する意味とかを作るっていう意味でもめちゃくちゃいいことですよね、そういうのって。
サイルさんも持ってるベンツで撮ってください
よ。私ベンツ持ってる設定なんですか？
あれ違う、 G クラスじゃなかった
の？それをもう東京の街をもうブイブイ言わしてるってことですか？
かなーと思ってたんです。違いました。
いやもう私あの母に東京では運転してはならないってもう厳命されてるので。
そうですね。
まああの未だに初心者も、あ、実家帰って運転するとき初心者マークをつけて運転しろって言われてるので、もう1年半くらい経ちますけど。
まあここにいる人たち車乗らなそう。
草野さんのあれ乗ってなかったでしたっけ、たまに。
免許取ってでも1ヶ月前ぐらいに運転しました。
お、本当ですか？
はい、
あ、最近取ったんですか？
いや取ったのは2年前ぐらいなんです。
え、最近。
へえ。
でもドライブとか行ったりとかはしてます。
あ、そう、え、それレンタカーとかですか？
レンタカーとか。
へ
え。すごい。え、それどこから乗るんですか？都内から乗るんですか？
乗った時は東京駅から乗って。
え、すごい。
でもその友達がもう免許持ってる人と一緒に
東京駅付近の、あの入り口から乗ったってことですよね。
そうですね、東京駅にの下にあるあの、レンタカーで。
ああ、そういうことか。そういうことね、はい、レンタカー自体に
どうぞ。首都高とか乗ったってことですか？
あ、それは乗らなかったですね。
ああ、まあやっぱそうですよね。
怖いです、ちょっと。
さすがに。
鉄道免許は？
僕は一応、前に取りましたけど。
持ってんだ。
日本の免許ですか？
いや、日本の免許だけですよ。
いや、逆になんかアメリカで取って、そのまま国際免許かな、みたいな。
ああ、
なんかアメリカの方が簡単そう。
アメリカの方が簡単です。多分高校の時取れたのは取れたと思うんですけど、しかもなんかみんなカンニングしてたので、その時は。ただなんか特に車乗る予定ないなと思ってなんで取らなかったですね。日本に帰って取りました。
まあでももう東京住んでるのが長くなるともう意図的に失効する人も多いですしね、うん、もういいやみたいな、うん、わざわざ鮫洲まで行くのが遠いみたいなのとかで。
なるほど、
うん、まあでも運転できるとできるで楽しいですからね。うん、すごいこういうなんか車コミュニティの気持ちはめっちゃわかります。私もやっぱ運転してると車欲しいなって思うんで、
カスタマイズというかなんか自分の空間ができるのはなんか デスクのなんていうか自分のデスクをかっこよくするみたいな、
うん、
同じなんていうかワクワク感がありますね。
うん、確かに
ね。わかります。あとなんかやっぱりそのなんて言うんでしょう、なんか会話とかを私あんまりなんか知らない人に聞かれたくないぜなので、
あ
なんか公共交通機関があんまり好きではないっていう。
ああ、それで電車の中で
声でかいからね
聞こえちゃう。
え、そういう問題なんですかこれ。やっぱ
でかいでかいでかい
だから私あのカフェとかで、カフェとかに人と入れないです。なんかあのなんていうんですか、だからあの人と入るときはあのホテルのラウンジみたいな、あの席間が結構確保されてるとこじゃないとみたいなこだわりがあります。だからあのスターバックスとか絶対一人でしか行かないです。もう絶対隣の人に聞こえるんで
そんな聞こえ
調節しろよそれそれ調節しないいいじゃん。
いやしかも聞こえちゃまずい会話をしてんのかっていう話ですけど
してないでしょ多分そこ。
いやもうでも本当に私超秘密主義なんで、あの知らない人にも聞かれたくないんです。あの絶対この話ツイートされるわって思っちゃうんですよね。
草野さんはね常にステルスモードみたいな音量で
そうなんですか
この収録しててもなんかちっちゃくないみたいな。
なんでなんですかね。でも基本小さいのはあるんですけど、マイクのせいでもあると思います。
多分そうっすよね。
え、じゃあこれはマイクのせい
です。マイクのせい
ですね。私と草野さんが2人でカフェとか行ったら、もう隣の人からしたら、え、なんか一人で喋ってる。
やばい人いるよみたいな。
一人ごとでかくないみたいな。
エアポッツもしてないし、やばい人だよみたいな。
なる可能性がありますね。
ちょっと大きくしていきたいですね。
私も小さくしていきたいです調節していきましょすいません、なんか最後の方ちょっと雑談になっちゃった。
いやいやいや、ちょっとなんかそんな雑談トピックとかも お便りであ
の、うんうん、
お待ちしてるので、あの概要欄に貼っておくので、今回のトピックとか感想も、はい、送ってもらえたら、
こういう事例ありましたよみたいな、ぜひ知りたいです、
はい、じゃあ、今回私がピックアップしたニュースをちょっと紹介したいなと思うんですけど、ちょっとニュースレターで知った記事だったんですけど、ちょっと昔というか、あの今年の初めくらいの記事で、冷凍食品の売り上げが上がってるっていうニュースで、まあシンプルに言うとコロナの影響で、そのまあアメリカの市場の話なんですけど、冷凍食品の売り上げが上がっていて、まあ、追加で冷凍庫の、あの買って買う人とか、新しい追加で冷蔵庫買う人とか増えていたりとか、そのミレニアル世代だとチキンナゲットとかスナックとか果物とか、パッケージとかもそのグルテンフリーとかオーガニックとか低炭水化物高タンパクみたいな商品がすごく人気になってますよっていう話 で、最近だとそのマック&チーズっていう、あのチーズマカロニのなんか食べ物があるんですけど、そこの会社が初めて冷凍食品に進出したりとか、あとそのスクールランチって言われる、なんていうか、あのいろんなそのパッケージランチャブルっていう、宮崎さんわかります？
わかります。
説明したらいいですかね。
まあ、なんかお弁当ではないですけど、なんかあの学校のランチのためのなんか セットみたいなやつですよね。
そうです。なんかクラッカーとかなんかちょっとハムとか入ってて、でそれ全部開けるとさ、なんかセットみたいな、いろんなものが入っててみたいな、そういうのも、あの冷凍食品に最近進出したりとか、なんか最近だとなんかいろいろ調べてたら、お寿司とかも冷凍食品が出てきたりとか、なんかそのこれから結構、沼田さんとかもおっしゃってましたけど、アメリカの冷凍食品って日本よりちょっとクオリティが、なんていうか、あんまり配送含めてあんまりクオリティが低いっていうので、これからもっと上がっていくのかなっていうところがすごい気になるのと、個人的に最近あの日本人の起業家の方が冷凍食品のなんか配送の仕組み、フロストっていう、知ってますか？あの
田中さんですよね。
はい、とか、なんかそういう配送の部分のそのなんていうか、スタートアップも面白そうだなっていうのは、なんかいつかシェアトークとかでお話聞いてみたいなとか、ちょっと思ったりとかしました、
うん、そうですね。まあ、まずこの記事自体は あの業界内ではすごい引用される記事なので、だいたい冷凍食品系のなんか市場規模みたいなあの話が出るとこの記事があのほぼ必ず引用されて、いるので、結構情報としては皆さんこれを使っているのかなっていう、ところと、まあ、やっぱりそのアメリカですとその冷凍食品って今すごい上がっあの需要が増えているものの、やっぱりサプライチェーン問題とかもいろいろあったり、して、あのなんでそこら辺をどう解決するかっていう課題が、ある中で、まあ、あのなのでその D2C っていうよりもあの卸、の戦略を取るブランドの方がやっぱり多くて、それこそあのシミュレートってあのナグスを作ってる会社とかも D2C を辞めて、卸に特化したり、あのあとプラントベースのチキンのあのデアリングとかも同じように D2C を辞めて、あの卸に行ったりとか、しているんですけど、なんか僕もなんか見たところで、なんか何社か冷凍食品の D2C で割と成功しているところはあるので、あの一つがあの最近リブランディングしてミラ、
餃子ね、
あの小籠包ですよね。
小籠包か。
あの一応英語だとスープダンプリングですけど、冷凍食品を売ってる、会社で、そこはなんかスタートがもう完全自社であのロジスティックスを最初やってたんですよね。なんかジップロック。あ、そうですね、夫婦で。
夫婦で始めたやつで、ね。
そうです、そうです、まさに。あの、もともとシアトルのレストランから始まったんですけど、うん、で、そこから、あの、スピンオフして、やったんですけど、なんか、ジップロックと、あと、タスクラビット、で、まあ、なんか、代行サービスを使って、最初、やったからこそ、その、どういう環境でどれくらいの期間で、あの冷凍食品が溶けるのかっていうのがある程度データがつかめたっていうのが結構重要だったっていうのを、うん、でそこから 3PL に頼んだりとか、してたっていう話はしてましたね。
最近あのアメリカのスーパー行く機会が実はありまして、あのホールフーズとかターゲットとかウォルマートとかで、ホールフーズのやっぱね冷凍食品の量がアメリカ尋常じゃないですよね、種類が、
うん、
あのでなんか体感値すごい割合ピザなんですけど、
うん、
ちょっとまさにちょっと D2C のものを探してたんですけど、ちょっとミラはなくて、
うん、
あのバンザ、
うん、
あのオルタナティブビーガン系のピザとか作ってる冷凍食品のスタートアップ、あれスタートアップって言っていいのかね、
うん、まあでも
スタートアップですよね、調達もしてるし、
はいはい、
バンザのピザとかは結構あったりとか、うん、なんかそのやっぱバラエティの豊富さが全然日本の比じゃないんですよね。多分それってめちゃくちゃ買い込んで家にストックするっていう、うん、そういうショッピングビヘイバーっていうんですか、うん、なんかそういうによってやっぱ冷凍食品が人気なのかなと思ったんですけど、なんかでも確かに種類がピザばっかだなと思って
そうだよね、確かになんかジャンクなイメージがなんかすごい強いですよね、
う
ん、
あ、そうそうそう、
このジャンルあるんだみたいなのありますか、日本にないけどとか、このジャンル増えてたなっていう、久しぶりに行ったら
そういう目線で見とけばよかったな。なんかピザばっかだなと思って、ピザ買ってポテト買ったりして、いやポテトが明らかに種類多くて日本より美味しそうだなと思ってたんですけど
買ったんですか、
なんか
買いました、はい、
シンプルにあれですよね、その外食が高いからっていうのもありそうですよね。でもこうなんか自炊、そのやっぱ日本ほどこうなんか自炊をなんかすごいするみたいな文化でもないしとかっていうのもありそうだなと思いますし、なんかそのミールキット的ななんか冷凍食品とかなんか日本だと増えてるイメージあるんですけど、なんかその辺まだアメリカだとこれからって感じなんですかね。
そうですね、まあどちらかというとそのあのより多くの量とあの長持ちするっていうところが、今まで強調されてたので、なんでそれこそあのピザカップケーキっていう、冷凍食品があるんですけど、あそことかはなんか普通だと多分10、12個入りの、ものを、その冷凍じゃないもの、を売ってるんですけど、なんか冷凍の場合だと24個入りの、から始まるみたいな。
わかる。ピザがでかいんですよ。日本のピザってこれぐらいじゃない？
はい。
あの、冷凍ピザって、うん、あの、普通のピザなんですよ。ピザーラとかのピザのサイズなんですよ。
冷凍
で。
24枚入るんですか？
あ、僕が言ってるのはピザカップケーキ。
カップケーキの話なんで。
あ、あ
の、
ちょっと特殊な商品でカップケーキの中にピザが入って、ピザが入ってるっていう。
でもそれはそれで美味しそう。
でもめちゃくちゃ美味しいらしいです。
じゃあ、ツーダースってことですね。
はい。
普通のピザの冷凍食品も、もうでかいピザ丸々1枚のサイズなんで、うんうんうん、日本の多分、レンジだと入らないんですよ、オーブン。アメリカの、大型のやつあるじゃないですか。
確かに、ビルドインのやつですよね。
そうそうそう。あれだと入るんですけど。
確かに。
日本のなんか冷凍食品って、こうレンジでチンしてすぐ食べれるみたいな結構手軽さ が、うんうん、が重視されてる気がするんですけど、アメリカだとオーブン使って、うんうん、実際なんていうか余熱して温めてみたいな、う
ん、そんな感じですね。
その確かに長持ちとか
料理ですよね、
うんうん、料理ですね、ちょっと、うんうん、
へー、
用途はちょっと違う、うん、
そうですね、
感覚違うな、うん、
なんであまりなんかレンチンの文化がないので、
確かに、
そうなんですよ、なんかそんなにないので、
ちゃんとオーブンで余熱してなんか200度とかなんかそういうので焼いてくださいみたいなインストラクションが結構書いてある、
ね、レンチの文化はもう大学生ですね、
へ、
基本的には。
でもご家庭を持つと、じゃあなんかレンチンをするというのはなんかこうティーンエイジャーっぽい、
なんかそこまで、そもそもそのオーブントースターとか含まれてないので、アメリカの
量が、
その電子レンジとか、はい、なんでそれはもう別のものなので、そういうことね、そっちでやってくださ い、 っていう。
日本って両方対応してるもんね。
はい、
確かに、うん、まあしかもそのキッチンにもビルトインでついてるからオーブンは使うけど、うん、わざわざレンジ買わなきゃいけないっていうのもありますしね。
うん、そうですね。
へえ。
だから結構冷凍食品の領域ってなんかまだいろんな日本食の冷凍食品とか少ないから。なんかチャンスあんのかなとかちょっと思ってたりしたんですけど、
確かに。いや、なんかそれで言うと、なんかローソンがちょっと前から始めてる刺身の冷凍なんだけど、なんかもうその解凍そのまま食べれるみたいな、なんかすごい特殊技術みたいなのを使ってて、でなんかその刺身って一回その冷凍しちゃうと絶対そのなんか水分がこう溶けるときに抜けてというかビシャビシャになって絶対美味しくないじゃないですか、うん、みたいなのをなんか解決するなんか謎の技術を多分開発してて、やっぱその、仕事帰りのこうお父さんの晩酌っていうのの一つの選択肢として、
うん、
なんかそういうちょっとこう特殊な冷凍みたいなのをなんかやったりとかしてるらしくて、やっぱなんか日本の冷凍技術ってすごいこうなんかやっぱ魚を食べるっていう文化がある分、その何ですか、 B2B というかやっぱ流通の時点でこうすごく発達しているし、なんかそれがあるからこそ多分その商品化っていう時点でも結構そのチルドとか冷凍とかっていうのがなんか割としやすいんだろうなっていうのを思いますけど、
まああとアメリカですとやっぱりプレミアム化しているので、そのよりその高級レストランがその冷凍、まあ、それこそピザとか、冷凍でステーキを用意したりとか、してたりするので、なんかやっぱり日本とのなんか利用用途が若干違うっていうのは大きいですね。なんか最近だとゴードン、ラムジーでセレブシェフとかも冷凍ブランドを出しましたし、
そうなんだ。それってそのホールセールっていうかスーパーに、
基本的にスーパーで売ってますね。なんで、それこそピザも売ってますし、ラザニアとかなんかいろんなものを売ってるらしいですね。
いや、なんか冷凍食品食べたいからさ、なんか次あれだな、エアビーで鉄道出張行こう。
エアビーで行って、
エアビーで大きい家借りようよ。それで。
アメリカですと結構それこそまあ家とかに行くと普通の冷蔵庫以外に別途冷凍庫だけの専用のフリーザーとかあったりするので、そこにも大量に、物を置いて
入れ
て
ます ね。
いや、わかります。でもなんか日本でも多分この別で冷凍庫買うようになったみたいなのとか、なんかこのコロナ禍でっていうのはなんか増えてるなと思いますし、なんかうちの実家ももうなんかずっと昔から2つあります、冷蔵庫。まあなんか多分農家なのもあるかもしれないですけど、なんかその米の保存みたいなのとか、それを言うと3つありますね。で、あとなんかやっぱ人が集まる、そのアメリカとかやっぱバーベキュー文化とかもあるのかもしれないですね。人が集まる機会とかがあると、もうやっぱ大量に飲み物を入れ、大量に食べ物を入れみたいな、なんかやっぱ一つじゃ絶対追いつかないので、確かになんかそういうライフスタイルの変化はなんかすごいありそうな気がします。なんか多分一人暮らしでもその従来の なんか 1K とかに置くようなサイズじゃなくって、やっぱりもうちょっと特に冷凍庫が大きい冷蔵庫みたいなのとか、なんか欲しいっていうニーズもなんかあるんじゃないかなって思いますしね、うん、なんかそれはその冷凍食品買うだけじゃなくて、多分日本の場合だとそのある程度その自分で調理半調理をして冷凍するみたいなのとかもやっぱなんか節約技みたいなのとかでよく紹介されるじゃないですか。なんか茹でといて冷凍してなんかすぐ使えるみたいなのとか、なんか自分で冷凍食品作る的なのとかも結構ありますし、
いや野菜室だと思って野菜入れてたらカッチカチに凍っててその先週だから結構なスペース冷凍スペースなんだなってその時気づいたんです、ね、明らかに、ね、日本だと野菜室的な雰囲気のやつがあって、
だってあのピザが入らないといけないんで
そうそうそう、いや本当でかいからさ、勉強になりました。
しかもアイスとかもね、はい、やっぱ大きいですからね。
大きいですね、
うん、いつもホテル泊まるとさ冷凍品買おうなんて思わないから、今回初めてそのなんていうのキッチンがある部屋に泊まったんで、結構その食材買い込んだりとかしてすごい面白かったんですけど、
アイスとか買えないのは一個あれですよね。
うん、そうですね、
確かに。でも確かになんか海外行くとなんかホテルその普通の冷蔵庫しかないし、まあ、もちろんそのキッチンとかもないし、まあ、お湯沸かすくらいがギリギリじゃないですか。でもなんか結構その半調理されてるものとか、なんかこれトースターあったらこの唐揚げがもっとカラッとできるのにみたいなとか、うんうんうん、めっちゃ思いますよね。
そうですね。
なんかそういう意味でもそういうなんかエアビーみたいなとことか、まあ、なんかホテルでもなんかそれこそスイート的なところに泊まるとついてたりしますけど、キッチンみたいな簡易キッチンみたいな
それ私スイートじゃないんで言わしといてもらっていいですかスイートでは全然ないんで、いやでも本当に包丁とかもあるから、俺グレープフルーツアメリカのやつすごい好きで、
うん、あ美味しいですよね。
グレープフルーツうまいんすよ、うん、でホールフーズでもうね6個ぐらい買って
あれ分かります。ひたすら夜アメリカのグレープフルーツは、アメリカのグレープフルーツとさくらんぼは美味しいです。
分かる、
へ
えうまいんすよ。で買って夜もなんつうの剥いて食べてたんですけど、めちゃくちゃうまくて、
うん、
アメリカの旅が楽しくなるなと思って、キッチンあると
まあ確かになんか本当スーパー巡りする時のなんかあれが変わりますよね、視点とかが
変わりますね。
だって果物とかって持ち帰っていいんでしたっけ、日本に。果物は大丈夫、
持ち帰りはダメなんじゃないですか、
わかんない、ダメなものはあると思いますけど、肉はダメで
種が入ってる時点で、
果物はダメだと思う、う
ん、確かに。だからそのもう現地でしか食べれないってことですもんね、うん、そのお土産として持って帰るみたいなのとかできないから。
グレープフルーツ持って帰るって重っ
大好きな。
大好きすぎるでしょ。
いや、めっちゃスーツケースの幅を取る。
絶対止められますよね。
止められるでしょ。これ何ですかみたいな。
なんでグレープフルーツ好きでみたいな。
グレープフルーツ好きでみたいな。
なんならなんか飛行中に、なんかフライト時間もし長かったら、なんかすごい凍ってそうですよね。
あ、スーツケースの
上空で。
スーツケースのエリア、そんな冷たくなんないでしょ。
本当ですか、私あそこすっごい冷たいなと思ってた。
あ、なるか
冷たいですけど氷氷
氷氷じゃないんじゃない。
あ、でもそっか、犬とかもあそこに入れられるからそんな冷たかったらやばいですよ、ね、
やばいです。
あ、そっかそっかそっか。いや、あそこ空調効いてないんだと思ってました。
いやでも皆さんもぜひちょっとアメリカ行った時にグレープフルーツは本当美味しいんで、あと桜もね、
知らなかった。
いちごとかは基本的にやめといた方がいいと思うんですけど、うん、
カリフォルニアに行ったらまだ多少なりですけど、だいたいほとんど のアメリカの果物ってカリフォルニアで作られて、それで飛ばされるので、ニューヨークとかいろんな場所に、うん、なんでニューヨークに着いた時点でそこまで新鮮ではないっていうところがやっぱ大きいですね。
なるほど。
冷凍食品もぜひ食べてみてください。
そうですね。
そうですね。なんかもし現地で食べたことある人とかいらっしゃったら、
これおすすめみたいな。お手紙。
うんうんうんうん。次ね、出張行く時の参考に。
確かに。さ、エアビーも
取らない。エアビーニューヨークで禁止されるからさ。
確かに。そうなんですか。
そうそうそう、どうしようみたいな。なんかね、エアビーじゃなくてもなんかそういうキッチンついてる部屋を貸してるサービスいろいろあるんで。
確かに。
うん、そういうのとかちょっと使って鉄道とシェアして楽しそうだなみたいな。鉄道がめちゃくちゃ嫌な可能性あるんで
全然調理できないんで
もう宮武さんは一人でチポトレを食べてるかもしれない
確かに
グレープフルーツだけちょっと
じゃあそんな感じで今回は終わらせたいと思います。 今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも更新しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。お便りも引き続き募集しているので、それもお願いします。また次回お会いしましょう。さようなら。